ご機嫌いかがですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、江橋真美です。どうぞひとときお付き合いください。全国各地のクリスチャンにお話を聞く、この町のあなたを訪ねて。今日は富山県富山市在住の南美佐子さんにお話を伺います。南さんがキリスト教の信仰を持ったのは今から50年以上前のことです。きっかけは、管理人を務めていたアパートにキリスト教会の牧師夫妻が引っ越してきたことでした。
私はアパートの管理人にしておりましたので、
はい、
小林久美先生と田宮先生たちが、はい、そちらに引っ越ししてこられたのが始まりなんです。
なるほど。じゃあ最初に出会ったキリスト教会の牧師夫妻が、うん、南さんが管理人をしておられるアパートに引っ越してこられた。
はい、そうです。そして引っ越してこられたのと同時に、そこで一泊伝道所っていう風にして看板を立てられて、伝道を始められたんです。
そのアパートでですか。
はい、そうだ、アパートで。
へえ。で、今南さんが通ってらっしゃる教会が、はい、イケルキリスト富山一泊教会っていう教会ですよね。
はい、それが始まりです。
なるほど。今名前が似てるなと思ったので、はい、やっぱりそうですか。
そうです。
びっくりされませんでした？管理人してるアパートで、そんな教会というか、まあ、教会の前身のものだと思うんですけど、そういうものが始められて。
私は全然違和感なかったです。
おお、そうですか。
それで、特別伝道会っていうものを先生方がされることになって、
はい、
そこに私がお隣っていう感じでしたので、
はい、
お誘いを受けてましたので、出かけたのが最初です。それでそこで集会 を3日間行ったんですけど、
はい、
私そんなもうなんていうかな、それ全然キリストのことを聖書も見たこともなかったんですけど、で3日目、なんか決心っていうほどまでいかなくても、ほら、なんか興味があるとか、なんか祈ってもらいたいとか、なんかそういうのがある方を出てくださいっていう感じなんですよね。
はい、
で、まあ、私は3日目の日は、私は今日絶対に出るよって決めてました、心に。
はい、前に出るよと。はい、
で3日目に行きました。そして前に出ました。私しかいませんでしたけどね。で出ました。それで牧師先生が祈ってくださいました。で、完全になんて、キリスト様のことが完全に分かったっていうわけではないんですけど、でも祈っていただいて、なんか嬉しかったんですね。
まあ、どうして3日目にはもう絶対出ていこうっていうふうに気持ちを持たれたんですか。
私はそれははっきりと、どうしてかって聞かれたら、どうしてなんかって思うくらいに、とにかく今日は出ますよって感じで決めてたんです。1日目2日目はなんか気恥ずかしいとか、なんかちょっと出にくいとか、誰もいないからとかいう気持ちがあったので、出ることができなかったんですけど、3日目でもう今日で終わりだと思ったからかどうかわからないんですけど、お昼に今日は誰が出なくても私出ますってところに決めて、それで3日目の晩にもう何の迷いもなくすぐ出ました。
そうです。はい、じゃあもう最初からイエス・キリストに興味があったというか、もっと知りたいというような思いを持たれてたんですね。
これを興味持って、これが好きだから、これを知りたいからっていうところも私にはなかったんです。なぜかそういう集会に出たいという気持ちと、それから3日目のなる前ね、お昼に今日は出るぞという気持ちと、で本当そういうのがこう、説明できないような、だけど、そういう惹かれるものがやっぱあったんだと思います。
その後何か変化がありましたか。
そうですね、もうとにかく楽しかったんですよ、何をやっても。はい、だから私もまだその頃は仕事もしてましたので、それも子どもたちもいるし、やることがいっぱいで、 もう大変だったんだけど、でも教会だけは絶対にっていう感じで行っておりました、はい、すごくやっぱり嬉しかったし楽しかったし、まあうん、ずっとやっぱり今日は嫌だからやめとこうかっていうそういう気持ちにはならなかったです。はい、
どんなところが楽しくて何が嬉しかったんですか？
うん、あ、私ほらあんまりこうお友達がいなかったから、はい、自分一人でいろんなことを考えたり思い悩んだり したりしてたことが多かったんですけど、本当にやっぱり、うん、それはもうイエス様にお預けして、ね、イエス様にもういろんなことをお話しして、そして心のなんていうか平安ですか、心の喜びっていうかそういうのをね感じることができましたですね。アパートのところの伝道所として開されて、そのところに細長い看板を立てて、
うん、
で我に来たれ我何時らを休ませんって書いてあったんですよ。
それはもしかしてマタイの福音書、
はい、マタイの福音書11章ですね。この御言葉で私のもとへ来なさいって言われる、ここのところが本当にね、あもうそうだ、私たちはどうしてもなんか他のところにばっかり目向けてしまってて、私のもとへ来なさいって言われるところに行かないで横道にそれたりとか、そんなことをしてたような気がしますけど、あなた方を休ませてあげますっておっしゃられるから、本当に私はもういろいろと辛いこともありましたので、休ませてあげるっておっしゃってくださるから本当に嬉しく思って、うん、おりました。
だからこそその五十数年前の看板の聖書の言葉を忘れずにしっかり覚えてらっしゃるんですね、
はい、私は本当にずっとそれ好きだったんですけど、ずっとずっとそれが受け継がれてきているのでとても嬉しいです。
さあ、バイブルメッセージは今年度から福井誠牧師が担当します。福井牧師は世の光シリーズのデイリー番組で長く聖書のお話をしてくださっています。今回からこの世の光生き生きタイムにもご出演くださることになりました。どうぞよろしくお願いします。
はい、今年度から担当します福井誠です。東京の世田谷区の二子玉川にある玉川キリスト教会で牧師をしております。全国のクリスチャンのお話を聞きながらメッセージをお届けするということで、皆さんのお話を聞けることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は南さんが信仰に至った経緯を聞かせていただきました。南さん、本当にありがとうございました。アパートに引っ越ししてきた牧師夫婦を通して、管理人の南さんがキリストを信じる神様の働きというのはわからないものだなと思いました。そしてお話を聞きながら、私もマタイの福音書11章28節の言葉に心が止まりました。お読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。南さんは信仰に導かれた経緯について、教会には何か説明できない惹かれるものがあったとおっしゃっていました。私も牧師としておよそ35年さまざまな経験を経ながら感じるところがありました。というのも、本当に長く忠実な信仰を持ち続ける人というのは、目に見えない神の招きに自然に心を開いて素直に受け入れ、神様に従っていくところがあるのです。南さんは信仰を持って何をやっても楽しかったとおっしゃっていました。もちろんそれは信仰を持ったら何もかもがハッピーという意味ではないでしょう。 南さんもいろいろと試練と思われることもあった。しかし心の中にはいつも静かな喜び楽しみがあった。それが信仰を持つということの意味です。つまり信仰というのは一つの出会いだと私は思うのです。南さんはお友達がいなかったので自分一人でいろいろと考えることが多かったけれども、神様があなた方を休ませてあげるという御言葉を与えてくださって心に喜びを感じることができたと語っていました。南さんは本当に神様に出会ったのだな、そして神様がお友達となって南さんと歩んでくださったのだなと思いました。教会というのは優しく迎え入れてくれる牧師がいる、信徒がいる以上の場所です。そこは神様がおられる場、神様が私たちと親しく語り、その祈りに耳を傾け、また必要な道を示し、教えと励ましを与えてくれる場です。神の言葉に安らぎを得る、楽しみを得る、それが教会の場なのです。南さんのお話から、南さんがまさにその教会の素晴らしさを静かに味わっておられる様子がよく伝わってきました。私は牧師として教会の素晴らしさを味わう人々が自然な形で増えてほしいと思います。教会はあなたのもう一つの居場所、教会に行ってみたいなと思う方がおられましたら、勇気を持ってぜひ一度教会の門を叩いてみてください。神様があなたを休ませてくださいます。
さて今月は聖書の言葉をテーマにした手のひらサイズのパラパラ漫画狭い門から入るを抽選で30名の方に差し上げます。ページをめくるとイラストが生き生きと動いて心がほっこりするような2つのストーリーを読むことができます。野田真澄さんの温かみのある絵が可愛いパラパラ漫画です。ご希望の方はプレゼント名を明記の上お申し込みください。 E メールでのご応募はメールアットマークよのひかり .com まで。郵便での宛先はこの後すぐにお伝えします。またラジオ世の光のホームページからもご応募いただけます。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。